Good evening, everyone.
皆さんこんばんは。
Good to see you here tonight.
お会いできて嬉しいです。
I'd like to start with a prayer.
お祈りで始めたいと思います。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天の父様、あなたの御元に集まっています。
And I just pray that you'd open our hearts, open our minds at this point.
どうぞ今ここで私たちの心を開いてください。
Yeah, that because of what we learned today, we would never be the same, Lord.
今日学ぶことによって私たちは同じ生き方をしていくのではない、変えられるということ。
Holy Spirit, work in our hearts, we pray.
聖霊様どうぞ私たちの心の中に働いてください。
Jesus' name.
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。First, I want to tell you that when I make a message, I never make a message thinking, okay, I want to say this to Kat-chan, so I will put in point number two, and Nana should hear. No, I'd never make a message like that.
まずはじめにお伝えしておきたいのは、私がメッセージを作るときに、誰か特定の人にこれを伝えないとと思って、かっちゃんはこれ聞くべきだから、ポイントの何番目に入れようとか、ななちゃんがこれ聞いとかないといけないから、ポイントの何番に入れようっていう感じで考えたりしません。
Yeah. And so if something I say hits you, please don't think I have been trying to attack you in some way.
なので私がメッセージの中でメッセージでお伝えすることが心に皆さんの心にぐさっときたら、それは私が皆さんを攻撃しようと思って言ってるのではないっていうことを覚えておいてほしいですね。
This is what I've been praying.
こういうふうに私ずっと祈ってきてるんですね。
God only you know what is up ahead in the future.
神様だけが私たちのこの先にあることをご存知である。
And so how can we prepare?
でその、ことにその将来先のことに対して私たちはどういうふうに準備をしていったらいいんでしょうか。
What kind of attitudes need to change inside of us?
私たちの心の中はどういうふうに変わっていかなければいけないのか。
And, I got a clear impression in the night.
で夜にすごくはっきりとした強い印象を与えられました。
And it was the Luke chapter 22, verse 39 to 46.
それが、ルカの22章の39節から46節なんですね。
Yeah, Luke 22, 39 to 46. Jesus is praying just before he's going to be nailed to the cross.
でこの箇所は、イエス様が十字架にかけられる前に祈っているというところなんですけれども、お読みしますね。
Okay.
はい、ルカの22章39節から46節まで。それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いた時、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエスは祈り終わって立ち上がり弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。それで彼らに言われて、なぜ眠っているのか、起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。
Now, when I read it this morning, I saw this in a little bit different light than usual.
でこれを今朝読んだ時にはいつも感じるようなものとちょっと違うふうに感じたんですね。
Yeah. Here is Jesus. He is following his father's will.
イエス様が、その父である天のお父様のその御心に従って進もうとしている。
And, he's probably struggling with all kinds of emotions.
でいろんな感情が湧いてきてその感情と戦ってたと思うんですね。
He's beginning to think, wait a minute, being nailed to the cross is going to be painful.
ちょっと待てよと十字架にかけられるってことはすごい痛いんちゃうかなと。
Yeah. And he was a carpenter, so he knows what a nail can do.
で、大工さんなので釘を刺すっていうのがどんなものかということよくわかってるんですね。
Yeah. And so he started to think about all that he's going to face very soon.
で、もうすぐ自分が直面するであろうことっていうのをいろんなふうにこう思い巡らしてたと思う。
And he's starting to feel really stressed about it.
で、すごくストレスを感じ始めてたと思
います。And he's getting sostressed about it. He is sweating, and it's almost as if he is sweating blood.
でもうすごくストレスを感じて血のような汗をが滴り落ちたっていうふうに書いてあるんですね。
And he goes and he begins to pray.
で、祈り始めるんですね。
And
少し離れたところで。
And this morning when I was reading this, I got a modern translation of this.Place here.
でこの箇所を今朝読んだ時にはこう現代バージョンのような感じで自分の中に入ってきたんですね。
Yeah. This is what he's saying.
こういうことを言ってるんだ。
He's sweating.
汗をかいてます。
And he's thinking about all that he's going to face.
でこれから直面するであろう大変なことをいろいろと考えています。
And he is asking this question.
でこの質問をしているんです。
Papa, can I quit?
お父さんやめてもええ
Yeah, that's it.
やめても
いい。Papa, can I? Papa, can I quit?
やめてもいいお父さん。
Have you ever had that feeling?
そういう気持ち感じたことないですか?
That life has become so difficult.
もう人生がもうちょっとあまりにも辛くて。
It may be your job.
もう仕事のことかもしれないし
It may be your marriage.
結婚のことかもしれないし
It may be your family.
家族の問題かもしれない
It may be a sickness.
あるいは病気
But it just becomes so difficult that you want to quit.
もう本当に本当に辛くってもうここでやめたいって思ってしまう
How many of you felt that?
そんな感情に陥ったことある人
and so have you ever felt that where you just wanted to quit everything?
もう全部もう投げ出してやめてしまいたい
Quit everything.
もう全部をやめちゃう、
yeah.
やめてしまいたい。
And even to the point where you think, you know what? I want to quit on life.
もう人生自体をやめちゃいたい、放棄したいっていう。
Heaven must be nice.
もう天国はきっといいところに違いない。
Right now, I just want to quit everything.
もう全部をやめてしまいたい。
And go to heaven.
で天国へ行ってしまいたい。
Anyone felt that feeling?
そんな風に感じたことある人。
Okay, a few of you, yeah. This is what Jesus is feeling.
それがもうイエス様がここで感じられていたことじゃないのかなと思うんですね。
Papa, can I quit?
もうお父さんやめてもいいここで。
Yeah. I've thought that many, many times.
私は何度も何度もそのこと考えたことあります。
Yeah, many times. As a pastor, there's times where I think, oh, I want to quit.
もう牧師としてももうやめてしまいたいって思ったことあります。
Yeah, yeah. Go back to the carpenter life.
もうあの大工だった頃の時代に戻りたいなって。
And sometimes in the marriage it just becomes so hard. You feel like you want to quit everything.
結婚っていうのもいろんな問題に直面して本当に大変でもう全部やめてしまいたいと思うような時があるんじゃないですか。
So looking at Jesus, I want to ask this question.
でこの場面のイエス様のことを見ながら私はこの質問をしてみたいんですね。
When is it okay to quit?
やめるのにいい時っていつなんでしょう。
Yeah, when is it okay?
okay, やめてもいいよっていう OK が出る時。
Yeah, when is it okay to quit?
やめるのが OK な時っていつなんでしょう。
Yeah, I think there's several situations where it's okay to quit.
やめてもいい時っていうのはいくつかそういう状況があると思います。
Situation number one is that what you God shows you that what you are doing is wrong, and so you need to quit.
一つ目の状況は神様があなたがずっとやってきたことっていうのが間違えてますよっていうことを神様が示された時っていうのはやめる時なんですね。
Yeah. When you suddenly realize, oh no, I am going down the wrong path.
突然ああ私は全然間違えた道を進んできてしまったなっていうふうに気がついた時、
yeah. and this happened in Luke chapter 5 with a tax collector called Levi or Levi
で、これがルカの5章のところで、そういう話が出てくるんですね主税人のレビという人がの話なんですけども、
yeah. and tax collecting was very dishonest in those days
でその主税人というのはすごく不誠実な存在だったんですね、人だったんですね。
When you came up to pay the tax, they would look you over.
その、税金を払う時になったら、
look you over. they would look at you.
もうじーっとこうじろじろ見るんですね。
Yeah, yeah. What kind of clothing do you have on?
この人はどれぐらいの生活をしているのかな。どんな服を着ているのかな。
Is it brand clothing?
ブランドも着ているかな。
Yeah, or home center clothing.
ホームセンターの服。
What kind of jewelry do you have on?
どういう宝石を身につけてるんだろう。
What kind of watch do you have on?
どういう時計をしているんだろう。
Yeah. What kind of hairstyle you have on?
どういう髪型をしているのかな。
How much could I get from this person?
こうじろじろ見てこの人からどれぐらい取れるかなっていうふうに見る。
In those days, that's the way the tax collector looked at people.
その時代の主税人っていうのはそういうふうに人の足元を見るようなことをしてたんですね。
And it was extremely dishonest.
そしてすごく不誠実だったんですね。
Yeah, dishonest with the people paying, but also dishonest with the people taking. Dishonest in the people who were paying, they would pretend that they didn't have anything.
払う人もあんまり正直じゃない、こう何にもお金あるのにないようなふりをしてしまったりとか、yeah. で、税金を取る方は取る方でそういうふうに、あんまり正直でない。こう誠実でない取り方をしてたんですね。
And what did Jesus say to this guy?
で、イエス様がそういうその主税人であるレビにどういうふうに言ったんでしょうか。
Come.
来なさい。
Drop everything.
すべてを置いて来なさいって言ったんですね。
Yeah. Quit it.
もう全部やめて来なさい。
Yeah. The way you're living, you are programmed for failure.
あなたが暮らしてる暮らし方っていうのはもう落語者になる失敗する人のプログラミングにしっかりハマってる生き方だぞっていうふうに言ってたんですね。 Yeah.
There are too many temptations for you in that position.
もうそういう仕事のそのポジションにいるとものすごい誘惑ばっかりがやってくる。
You're going to be pulled down.
もう引きずり下ろされてしまう、ダメになってしまう。
Yeah, quit it.
だからもうやめなさい。
Yeah, come follow me.
私についてきなさい。
Yeah, and so there is a time when you realize, you know what, as long as I'm doing this job, I will never go closer to Jesus.
なのでこの仕事を続けている限りは神様に絶対に近づくっていうことがないぞっていうような状況。
Yeah, as long as I'm in this relationship, I will never be able to get close to Jesus.
この関係をずっと続けていたら神様に近づくことっていうのができない、それの妨げになってしまっている。
Yeah, and so if you feel like quitting,
やめたいと思ったら、
Yeah, check, do a check.
まずそのチェックをした方がいいと思うんですね。
is Jesus asking me to let go of it and follow him?
イエス様が私が今やってることを全部置いて私にイエス様についていけっていうふうに言ってるかどうか。
Yeah. Type number two.
で、タイプの2つ目ですね、状況。
When is it okay to quit?
やめてもいい状況っていうのの二つ目ですね。
And that is that when God sees you have learned what you need to learn in that situation.
それは神様が私たちがその学ぶべきことをもうしっかり学んだなっていうふうに神様が見られた時です。
Yeah, and this even happened to Jesus.
これはイエス様にも起こりました。
He was a carpenter.
イエス様は大工だったんです。
The first 30 years of his life.
初めの30年間ですね。
But he quit.
でもやめました。
Because his father said, "You have learned what you need to learn."
どうしてかというと、お父さんが天のお父さんですね、が、あなたがは学ぶべきことを学んだ、完了したんだよって言ったわけですね。
You know how to carry heavy wood from a long distance.
もう長い距離を重いその木材とかを運ぶっていうことをしっかり学んだ。
Yeah. You know how to be faithful to a project and see it through.
で、その計画っていうものをちゃんとこう実行して進んでいくっていうことをちゃんと学びました。
You have learned how to respect the authority of your earthly foster father.
この地の父であるその人の権力っていうもの、権威っていうものをちゃんと尊重して生きるっていうことをしっかり学びました。
Yeah. And so if you're tempted to quit something,
もし何かをやめたいなっていう気持ちになった時、
Yeah, and you just more like that, you know.
もうやめてやるっていう感じの状況ですね。
Then you need to ask yourself the question.
自分自身自問するべきなんですね。
Have I learned what God is trying to show me?
神様が私に示してくださっていることっていうのをしっかり学びきれているだろうか。
Because if you have not,
もしそれがちゃんと学びきれていなければ、
God will allow you to be in the same situation.
神様はもう少しその場でもっと学ぶ場っていうものを、準備されると思います。
Yeah, you quit the situation. You say, I'm finished. I'm quit, and I'm not going to do this anymore. And you get into a new situation, and in a few years, you're in the same place.
それはどういうことかというと、まあ、神様がこういうふうに学ぶべき場を示されてて、自分が勝手にもう私は全部これを学んだぞ、ちゃんと完了したぞって思って自分でもうやめたと思ってやめて次の状況に行きますけれども、神様はまだそれが完了してない、皆さんがしっかり学びきれてないって判断したら、同じような状況が新しいところに行っても起きるんですね。
You have to take the same lesson.
同じレッスンをもう一度通っていかないといけない。
Years ago I went to get the motorcycle license in Akashi.
何年も前に明石に、バイクの免許を取りに行ったんですね。
I failed.
で落ちたんですね、テスト。
So you know what I had to do?
どうしないといけなかったと思いますか。
Take it again.
もう一回そのテストを受けないといけなかった
ですね。 And I failed.
でまた落ちました。
You know what I had to do?
どうしないといけなかった
んですか。 Take it again.
もう一回再テストを受けないといけなかった
んですね。 Yeah, and then I failed.
また落ちたんですね。
Well, you know what I had to do?
でどうしないといけないかというと、
Take it again.
もう一回再テストですね。
Yeah. And so if you have been quitting and quitting and quitting, you need to ask God, what are you trying to teach me? Is there something I'm supposed to be learning?
そう、やめてもやめてもその同じような状況が浮かんでくるときに神様に聞かないといけないんですね。私が学ばないといけないことって何ですか？何を学ぶべきなんですか？
Yeah. Jesus, he graduated from carpenter.
イエス様は大工という仕事から卒業しました。
Peter graduated from fishing.
ペテロは、漁師から卒業しました。
In the Old Testament, Elisha graduated from farming.
エリアかな、エリシャ、
エリシャ、
エリシャは何だっけ、
from farming.
お百姓さんから卒業しました。
So you need to ask, if you feel like you want to quit something, you need to ask God, what are you trying to teach me?
なので何かをやめたいと思った時には、神様に何をあなたは私に教えようとされてるんですか、何を私は学ぶべきなんですかという質問をするべきだと思います。
Yeah. And it is so important.
それはすごく大切なことです。
Yeah. Because if you quit without, just because it's stressful, just because it's hard, if you quit, do you know what will happen?
ストレスがあんまりにも高いからとか、もうやめたいからもうやめるっていうやめ方をしたらどういうことが起きると思いますか。
Your self-value will go down.
自分のその自尊心っていうものが落ちてしまう、下がってしまうんですね。
Yeah. Deep inside, you disappoint yourself.
自分の心の奥底で自分自身にがっかりしてしまう自分がいるんですね。
You quit again.
で、またやめますね。
And maybe you think, initially you feel relaxed. Ah, もうやめてやった。You like that at first.
で初めはそうやってもう自分でもう嫌だやめたと思ってやめて、あストレスから解放された、もうやめてよかったっていう感情があるんですけれど、
But inside you start to dislike yourself.
でも心の奥底で自分自身を嫌う自分がいるんですね。
Yeah, you start to learn that, you start to taste that quitting is me.
私はやめる、すぐに何でも放棄してしまうやつなんだっていうようなものを味わってしまうんですね。
When the going gets difficult, I quit.
何か問題が発生したり難しくなってきたらすぐにやめてしまう人間なんだ。
And so you find yourself not being able to respect yourself anymore.
でそういうふうにして自分自身を尊敬することができない人になってしまいます。
Yeah, and so that's why it's so key that if you're going to quit something that you God is guiding you in that.
なので何かをやめるときっていうのは神様が本当にそちらの方やめるという方向に導きがあるかどうかっていうことを確かめるのはすごく大切なんですね。
And unless you taste finishing something,
何かをやめるっていうことを体験経験し、
no. unless you taste finishing something, completing something difficult,
何か難しいことを最後まで完了するっていうことを味わわなければ、
If you taste finishing something difficult,
何か難しいことですね、困難なことをしっかりこう完了するっていうことを体験しなければ、
you change. You change your personality.
自分のその、性格を変えてしまう。
Yeah, you become.Able to accept yourself.
自分自身をその受け入れることができるようになるんですね。
そう、
しっかり完了することができるようになればですね。
Confidence is increased.
自信というものが自分の中で、つくんですね。
Yeah, yeah. In Bible school, there was one class I hated so much.
聖書学校に行ってた時に私はすごく嫌いな、クラスがあったんですね。
I had terrible dreams about that class.
もうその授業のそのクラスの夢をもうひど い夢を見るんです。
And it was the Greek class.
それはギリシャ語のクラスなんですけど、ね。
And in a very, in just six months, I had to get to the level of being able to translate the New Testament from, from Greek into English.
6ヶ月のうちにその、ギリシャ語の授業を受けてで、ギリシャ語から英語に聖書をちゃんと翻訳するぐらいの力をつけないといけなかったんですね。
Yeah, and, the teacher just irritated me so much.
ね、もう先生は私を本当にこうイライラさせたんですね。
Yeah, he was half my size.
私、その先生は私の半分ぐらいの大きさ、先生の高さしかなくて、
His glasses were the size of a milk bottle.Thickness glasses.
で、牛乳の瓶底みたいなメガネをかけてたんですね。
Yeah, and he had some PhD from Harvard.
で、ハーバード大学の PhD を持っていて、
yeah. and he was very difficult to communicate with.
で、コミュニケーションを取るのはものすごい難しい、取りにくい人だったんです、
ね。And as he taught Greek, he always said this.
で、ギリシャ語を教えるときにいつもこういうふうに言ってました。
It's so easy.
もうすっごい簡単。
Oh, it's so easy.
簡単ですよ。
Yeah. And, he had large portions of the New Testament memorized in Greek.
で、新約聖書をギリシャ語でかなりの量の新約聖書の大部分をギリシャ語で覚えてたんですね。
Yeah. He would just stand up and he'd go, "But I is this?"
立ち上がって。
And then he'd say, "Do you know where that is?"
立ち上がってギリシャ語でペラペラペラその聖書の箇所を言うんですね。で、今の箇所どこの箇所か分かるかっていうふうな質問をします。
And I was miserable.
もう本当にもう情けない状態に落ちました。
I spent hours and hours studying that textbook.
もう何時間も何時間もその教科書を勉強するんですけども。
Yeah. And, with all that effort, still I could not get a good grade.
で、それだけもう必死で勉強してもいい成績は取れなかったんですね。
Yeah, yeah. I would get maybe 60% on the test.
もう必死で勉強してテストで6割ぐらいしか取れない。
Yeah, or 65%.
65% ぐらいしか取れない。
Yeah, and I was begin to panic.
ね、もうちょっとパニックになりそうになってたんですね。
If I don't pass this class, I will not graduate.
このテストをちゃんと合格しないと卒業できない。
And so I put all my life into that class.
なのでもう本当にその授業、そのクラスにすっごいエネルギー注いだんですね。
Yeah. And finally, the final test.
で最後の、最終のテストで
And I passed with a C.
C っていう評価をもらってなんとかギリギリ合格っていう感じで合格したんですね。
And I was so happy.
すごい嬉しかったです。
I felt like I got an A.
もうなんか A をもらったような感じ。
Yeah, yeah. And because I finished.
どうしてかっていうと、私はしっかり勉強してちゃんと完了して全うしたっていう感覚があったんです。
Other people dropped out and changed their major.
他の人はもう諦めてでその専攻を変えたりとかしてたんですね。
But I finished.
でも私はそこにしっかり食いついて頑張って完了したんです。
That was over 30 years ago.
それは30年以上前のことですけれども。
Yeah. And I have thrown away all my textbooks from.University from the Bible school days.
で、もうその30年間の間に、まあ、聖書学校の時代の本っていうのはたくさんたくさん捨てたんですね。
もうほとんど。
ほとんど。
もう I only kept one.
でも一冊だけ残してるんです。
Greek textbook.
ギリシャ語のテキスト、ギリシャ語の教科書ですね。
In the middle of the page, if you look at the textbook, the place where your thumb touches is worn and dirty.
でその本のそのページめくるところ親指がこうページをめくるところがもう擦り切れて汚れてるんですね。
Yeah. And I have it on my shelf.
それを私の自分の部屋の棚の上に置いてあります。
I finished.
完了したっていう気持ちがある。
I finished.
私はちゃんと終えた。
Yeah. And when you go through a difficult thing and you finish, it builds up a healthy self-esteem.
大変なところを通ってで、苦しみながら完了したっていうことは、yeah. その自尊心っていうものを自分の中でが育つんですね。
Until you have tasted finishing, you can't really respect yourself.
で、その自分でしっかり 完了したっていう感覚がなければ自分を尊敬することっていうのができないんですね。
Yeah. And so finishing is so important in our life.
なので完了するっていうこと、私たちの人生の中でしっかり完了するっていうことはとても大切なんですね。
But more and more our society does not teach this.
でも私たちの社会はどんどんどんどんそういう価値観というものを教えてくれなくなっています。
We are learning that if you don't like it, quit.
もう好きじゃなかったらやめてしまえばっていうことがあります。例えば Facebook。
Somebody makes a comment you don't like.
なんか、自分が気に入らないようなコメントをされた。
You defriend them.
そしたらその人をもう友達から切るっていうことをする。
Yeah. そんなこと言うの？ Out.
そんなひどいこと言うんだったらもう友達じゃないって言って
バッサリ切る。 You get in some kind of a group.
あるいは、グループに入りますね。
And someone says something you don't like.
で何か、誰かが自分の気に入らないことを言った。
I quit the group.
もうそのグループはやめる。
Yeah.We are being trained all the time to be quitters.
私たちはそうやってですね、辞める人になるようにこうプログラムされてきてるんですね。
If things don't go according to our plan, quit it.
自分の計画通りにいかなかったら辞める。
Yeah, I started to do this, but it didn't work out, so I quit.
これをやり始めたけども、なんかうまいこといかへんから辞める。
Yeah, and it's becoming easier and easier to quit things.
で、そういうふうにしてどんどんどんどんと辞めることが簡単になっていきます。
Yeah, and gradually.This starts to lower our self-esteem.
で、そういうふうにしてるとじわじわじわじわと自分の中での自尊心っていうものが下がっていくんですね。
Trouble at elementary school.
小学校で問題があった。
Stop going.
じゃあもうやめる。
We have thousands of kids all over Japan. They don't go to elementary school anymore.
もう何千人も小学校に行かない不登校になっている子どもたちがいる。
The young society, the key word now is やめた。
その小さな子どもの世界の中でもですね、やめたっていう言葉はもうしょっちゅうあるんですね。
Something you don't like, やめた。
もうなんか嫌なことがあったらやめた。
And if you continue to do that, your self-esteem starts going down, 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 down.
それを続けていくと、どんどんどんどんと自尊心が下がっていきます。
Yeah, this is spreading.
そういうふうにしてどんどんどんどんと広がっていってるんですね。
I call this the quitter virus.
これをやめたの人のバイラス、ウイルス、やめたウイルス。
Yeah, it's spreading all over the world.
それが世界中をどんどん侵略していっています。
If you don't like it, quit.
もう気に入らなかったらやめる。
Yeah, but the side effect is extreme low self-esteem.
でもその副作用っていうものは、自尊心がどんどんと低くなっていく。
Yeah, and you are no longer able to respect yourself.
自分のことを尊敬することができなくなっていく。
Yeah, and you know the sad thing is there are very few examples in our life of people who overcome.
悲しいことに、悲しいのはその本当にこうお手本っていうもの、何か問題があってそれを乗り越えていくっていう人を見る機会っていうのがない、お手本を見る機会がなかなかなくなってきていることです。
Yeah, I have been doing marriage counseling now for maybe, I don't know, 28 years, something like that.
私は、結婚のカウンセリングを28年ぐらいやってるんですけれども、
I have no count of how many people I've counseled marriage counseling.
もう何人ぐらい結婚のカウンセリングをやったかっていうのは数えたことがないのでわからないんですけど、
many, many, many cases of people who want divorce.
もうたくさんの人が離婚したいっていう人、そういう人と話をしました。
But the reason is changing.
でもその離婚したいっていうその理由っていうのが変わってきてるように思います。
25 years ago,
25年前は
Rob, I want a divorce.、
ロブさん、私は離婚したいんです。
Why?
でどうしてですかって聞くと、
My husband beats me up.
私の、主人は私を殴るんです。
Yeah, and look at this, look at this, look at this.
でもこれ見てくださいっていうふうにあざだらけになってる。
yeah, yeah, yeah. He's an alcoholic.
でアルコール中毒で、
yeah, and, when he starts drinking, he gets violent.
でお酒を飲み始めると暴力を振るうんです。
And the violence is getting so dangerous, I am afraid I will be killed.
で暴力がどんどんどんどんとエスカレートしていって、私はいつか殺されるんじゃないかと思っているんです。
And then the person, I want a divorce, andMy wife, she hits our children. I'm afraid the children are going to have permanent damage.
他にもはこういうのもありました。私の妻が子供に暴力を振るうんだ。子供を殴るんですと。で、子供たちがすごい危険なんじゃないかというふうに。
But about 15 years ago,
15年前ぐらい前、
I got a new one.
新しいパターンの人たちが出現しました。
Yeah. I want to divorce my husband.
結婚、私の主人と結婚じゃない、離婚したいんです。
And I said, well, why?
どうしてですか？
I realized he's not my type.
私のタイプじゃないんです。
Huh? He's not my type.
私の好きなタイプじゃないんです。
Yeah, I said, were you punched?
殴られたとかですか?
Did the police have to come?
警察が駆けつけたとか。
Oh, no.
But, いや、そんなことはないんです。
He's like a brother.
なんか旦那様っていうよりは兄弟みたいなんです。
Yeah. No, you know, he doesn't interest me romantically anymore.
もうロマンチックな感じで自分にこう関わってくれたりしない。
And I was like, huh?
はあ、っていう感じで話を聞いてたんです
ね。Yeah. And I thought, well, you know, one time in 15 years, this happens.
で、15年間にのうち1回こういうことが起こった。
Yeah, and probably won't happen again.
で、もうそういうことはもうないかなっていうふうに思ってた。
But there's a shift now.
そう思ってたらそのあたその15年前ぐらいあたりからだんだんだんだん切り替わってきて、
yeah, yeah.
そういう傾向にどんどんなっていったんですね。
Yeah, not my type.
私のタイプじゃないんです。
Yeah, he's just like a brother, no romantic feeling.
なんか兄弟みたいでロマンティックな雰囲気もないし。
Yeah, yeah. She's like my mother.
私奥さんは私のお母さんみたいだ。
Yeah, yeah. And so I'm not interested.
だからちょっと妻には興味がないんです。
Yeah, and so I want toWhat is going on here?
どうなってるのかなっていうふうに思うんですけど。
Yeah, there's been a change here.
こうし、だんだんと変わってきたんですね。
Yeah.
そういうふうに。
Yeah, and Jesus when he was praying to his Father, it's right there.
イエス様が、
Let's read it again.
もう一回読みたいと思います。ルカの22章。
Luke chapter 22.Read it one more time.
No, 39?
Yeah, yeah.
Forty-two. 42節。はい、お読みします。父よ、御心ならば、この杯を私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、御心の通りにしてください。
My way.
私のやり方。
Yeah.And here Jesus said, I understand there is a selfish side of me.
自分自身の自己中心的な部分があることは理解している。
Yeah, there is a temptation to run away from the difficulty.
その困難なことから逃げるっていう誘惑がある。
Yeah, but not my way.
でも逃げたいけども私の願いではなくって書いてあるんですね。
Yeah, but your way.
でも願い私の願いではなくあなたの御心の通りにしてください。
But the world is changed now.
でもこの世の中は変わってどんどんと変わってきて変化しています。
My way is most important.
私の願いが一番大切なんですね。
Yeah. You don't make me happy.
あなたは私を幸せにしてくれていない。
Yeah. You don't buy me the gifts you used to buy me.
以前はもっとプレゼント買ったりしてくれてたのに、
全然最近買ってくれない。You don't laugh at the jokes that I give anymore.
私が前は言ってたジョークに笑ってたのにもう笑わなくなっちゃった。
Yeah, yeah. And so I'm finished.
だからもうやめる。
Yeah, we there's this change.
そういうふうに変化してきています。
You know, when I was a little boy, we would go to America and visit our relatives.
私が子供の時にアメリカに行って、まあ親戚を訪ねて行ったりとかしてたんですね。
And I especially like to visit my aunt's house in Detroit.
特に好きだったのはデトロイトにいるおばのところに行くのが好きだったんです。
Aunt Charlotte.
Aunt Charlotte. シャーロットおばさん。
She was.She was my father's younger sister.
シャーロットおばさんは私の父の妹だったんですけど。
Yeah. And she was such a gentle person.
本当に柔和な優しい方だったんですね。
Yeah. She was. It reminded me very much of Sachiko.
Sachiko を思い出すんですね。
Yeah.
その人を見てた
ら。She was not so tall.
あんまり背が高くなくて。
She was just like her.
Sachiko みたいな感じなんですね。
Yeah. And they had a beautiful house.
すごい綺麗なお家。
Big house.
大きな大きなお家。
And as a little boy, it was always exciting to get to stay there.
でもう小さな子供少年だったんですけどもそこのお家に泊まるのがすごいワクワクしてたんですね。
Because her husband was a carpenter.
そのシャーロットおばさんの旦那さんっていうのは大工さんだったんです。
And he also became a carpenter's teacher in a high school.
で高校でその大工の、まあ 大工の作業を教えてた、yeah. そういう先生だったんです、
ね、And he had this big living room.
ですごい大きなリビングルームがあって
And he had sat on this leather chair.
で革のあのソファーみたいな椅子みたいなのにドーンと座ってて
And there was this big fireplace.
で暖炉があって、
yeah. And above the fireplace was his hunting rifles.
で暖炉の上にはそのハンティングで使うライフル銃がこう飾ってあるんですね、
yeah. And he smoked a pipe.
でパイプを吸う、
yeah.And the smell from the pipe was all kinds. It wasn't like the cigarettes of Japan.
日本のタバコとは違った匂い香りがしてて、パイプからはなんかこう特別な香りがしました。
And there was a cherry smell sometimes.
で、桜の匂いがしたりしたんですね。
And he would smoke his pipe.
で、そのパイプを吸ってたんですね。
And we only went to America every five or four or five years.
で、私たちがアメリカ家族でアメリカに行くっていうのはもうその四五年に1回なんですね。
And Aunt Charlotte would say, "Oh," and she would hug us.
で、シャーロットおばさん、私たちが行ったら、もうあーって言ってあの、yeah. ハグしてくれる。
And we would come into the living room. He would be there on his leather sofa.
で、リビングルームに入ると、その革のソファーに座って、おじさんが座ってるんですね。
And do you know what he did?
で、おじさんがしたことはどんなことかわかりますか？パイプを吸いながら、っていう返事だけですね。
Yeah. And gradually I began to realize that if he talked, it was shocking. He talked, you know.
すごく寡黙なおじさんだったので、なんか喋ったらびっくりするんですね。
Yeah, yeah, yeah. He would be silent for the longest time.
もうすごい長いこと黙ってられる、yeah. そういうおじさんだったんですね。
And if you asked him questions,
で質問をすると、
he, especially me, I felt like he ignored me.
もうあの特に私はなんかこう無視されてるような感じにさえするんですね。でもそうしてるうちにこう 2,3 個と喋るんですね。
Yeah. Then he sounded almost irritated.
でその喋り方がなんかイライラしてるんじゃないかなと思わせるような喋り方で、
yeah. 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 Fine, okay,
もうパイプを口から出して喋るかっていう感じで、
Anyone knows this and this and this and this.
このことこのことこのことを誰か知ってるか。
Yeah, and so I was like, I was scared of him.
だからちょっと怖かった、この少年の私は怖かったんですね。
But I also thought he was cool.
でもかっこいいなって思ってる気持ちもあったんです。
Yeah, yeah, he had his guns.
もうそのライフル飾ってるしですね。
Yeah, yeah. He built that house.
で、その、家も大きな家も、yeah. そのおじさんが建てたんですね。
And he had a huge yard with two other houses that he built, guest houses.
大きな庭があって、その庭のところに2つ家が、もう2つ家が建ってて、それもおじさんが建てた家だったんですね。
Yeah. But as I grew older, I realized that the marriage was difficult.
で、だんだんあの私も年をいってくると、振り返ってみて分かったことは、あ、その結婚、おじさんとおばさんの結婚っていうのが、ちょっと大変だったんだなっていうことが後で分かったんですね。
I think women want communication.
女性っていうのはコミュニケーションを取りたいと思って。
And he was not a talker at all.
でもおじさんはすごく寡黙であまり喋りたがらないおじさん。
Every time he spoke, it was like an interruption.
もういつも喋るときっていうのは
なんか邪魔されてる
ような感じになってる。
Yeah, and don't ever interrupt him when he's watching the baseball game or something. No, more that's dangerous.
そのおじさんが野球の試合とかをテレビで見てる時にはもう喋りかけたり邪魔をしちゃダメなんですね。すごく危険なんです。
And so I often thought, why does Auntie continue with him?
だからいつもその後で思ったんですけど、おばさんはそんな難しいおじさんとどうしてずっとこう結婚生活続けていったのかなと思ったんですね。 Not only that, there was another uncle living next door. で、それだけではなくってもう一人のおじが隣の家に住んでたんですね。
Uncle Bob.
ボブおじさん。
I was named after him.
そのボブおじさんの名前をもらって私は名前をつけられたんですね。
He was an alcoholic.
で、彼はアルコール中毒だったんです。
Yeah, and he had all kinds of trouble in his life all the time.
で、もういろんな問題を抱えてて常にこう問題があるっていう状態でした。
Yeah. Marriage after marriage after marriage.
もう結婚して離婚して結婚して離婚してっていうことを繰り返し。
And so, Auntie was taking care of these two men.
で、シャーロットおばさんはその二人、寡黙なおじさんと、もう一人アルコール中毒のおじさんの二人の世話をしてたんですね。
Yeah, and I can remember his impression. How can she do it?
で、もういつどうしておばさんはそんなことができたんだろうなっていうふうに思いました。
And then her husband became terribly sick.
で、おじさん、シャーロットおばさんの旦那さんがすごく病気になってしまったんですね。
month after month he could not take care of himself.
でもう何ヶ月も何ヶ月ももうその介護が必要な状態になっていて、
she had to clean his body.
でもう体をこう拭いてあげたりとか、
it was a terrible situation.
世話をしないといけなかったんですね。でもすごい大変だったんです。
and finally he died.
でそうしてそういう時がずっと流れていって、でおじさんが亡くなりました。
And I was like, you finished.
でその時にシャーロットおばさんは完了したな、そう仕事を全うしたなって思ったんですね。
And then the alcoholic finally died.
でそれからしばらくすると今度はアルコール中毒のおじさんが亡くなりました。
And she took up tennis.
そうしたらシャーロットおばさん急にテニスを始めるようになりました。
I thought, you finished.
シャーロットおばさんは全うしたなって思ったんですね。
And she became my hero.
私のもうヒーローになりました。
When I wanna quit everything.
私が全部もう何もやかもやめてしまいたいと思った時に、
I remember my Aunt Charlotte.
シャーロットおばさんのことを思い出すんですね。
She stayed on.
シャーロットおばさんは諦めなかったんです。
No matter what happened.
何が起きても頑張ったんです。
Yeah, she continued.
もう続けていた、継続していた。
She had that never give up.
もう諦めないっていう気持ちがあったんですね。
And this is something that we need to cultivate in our own life.
こういう気持ちっていうのは私たちの心、自分たちの人生の中でもこう自分の中で育てていかないといけないものなんですね。
You get sick, never give up.
もう病気になっても諦めない。
Your family is broken, never give up.
もう家族がバラバラになって崩壊していても諦めない。
You lost your child, never give up.
子供を失っても諦めない。
The economy goes down, you lose your house, never give up.
経済状態が悪くなって家を失ってしまっても諦めない。
Yeah, never, never, never give up.
決して諦めない。
Never give up.
決して諦めない。
Yeah, lower your voice.Put a raspy tone to it and turn to someone and say, "Never give up."
声のトーンを落として周りの横の人に諦めるなって言ってください。諦めるな。Never give up.
Never give up. So I have a question for you.
皆さんに質問があります。
Are you a never give up person, or are you a quitter?
皆さんはすぐに諦めてしまう人ですか、それとも諦めない、ネバーギブアップの人でしょうか。
yeah. Yeah. Which are you?
皆さんはどちらの人でしょう。
yeah. If you're a quitter,
すぐに辞めてしまう人だったら、
yeah. When things don't go according to your plan,
自分の計画通りにうまくいかないとすぐに辞めてしまう人だったら、
yeah. Your future is going to be difficult.
皆さんのその将来っていうものはとても困難なものになると思います。
Your future is going to be disappointing.
その将来っていうものは本当に失望することが多い、そういう将来になると思います。
The more you quit, the more you will lose confidence in yourself.
どうしてかというと、簡単に辞めれば辞めるほど自分自身の中の自信というものがなくなっていくんです。
Let's look at 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. This is an old man now named Paul. 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8.
第二テモテの4章7節から8節を読みしたいと思います、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。
This section here is a goal in my life.
この箇所っていうのは私の人生のゴールです、目標です。
At the end of my life, I want to be able to say, I am not a quitter.
自分の人生の終わりに私は簡単に諦めるものではなかったって言いたいです。
I did what God wanted me to do.
神様が私にやってほしいと思われたことを全うできたって言いたいです。
Yeah. And so,You need, if you feel like quitting, you need to check, is God given me this job? Has God allowed, given me this situation?
やめたいなって思ったら、まず神様がこの状況を私に与えたんだろうかっていうふうに考えてほしいんですね。
This is what Jesus was questioning.
それがイエス様が、その疑問を投げかけていたんですね。
He was thinking, this is going to be really difficult. I'm going to be nailed to a cross.
もうこの十字架にかかるっていうのはもう本当に大変なこと、大変なことだぞって思っていた。
What if this wasn't my father's will?
これ本当にお父さんのその御心でなかったらどうしよう。
Yeah, yeah. Is there another way?
他にこれから逃げる方法ないんだろうか。
Yeah, yeah. If there's another way, I want to quit.
他にやり方があるんだったら、このことは十字架にかかることはやめたい。
Yeah.But if it is your way,
でもそれが神様のやり方なんだったら、御心なんだったら、その通りにしてください。
I will accept it.
それを私は受け入れます。
Yeah. And so if you feel like quitting, you need to ask yourself, what is the reason?
やめたいなっていう気持ちになったら、まずその理由が何なのかということを考えることです。
Am I quitting something that God has given me to do?
神様が私に与えてくださってやるように言われていることを諦めようとしているのか。
A few years ago, one person came up to me and they said, you know, Rob, God has been guiding me in an interesting way.
何年か前に私のところにある人が来て、こういうふうに言いました。神様が私をすごく面白い方法で導いてくださるんですよ。
God seems to ask me to quit everything in my life every two years.
だいたい2年ごとに私がやってること全部やめてしまえっていうふうに神様言われている感じがするんです。
Yeah, yeah. That's God's guidance for my life.
それが私の今までの人生の導き、神様の導きです。
Yeah. Every two years I quit my job.
なので 2年ごとに仕事は辞めるんです。
Every two years I move to a new place.
2年ごとに新しいところに引っ越します。
Yeah, and largely I change my relationships every two years.
で、だいたい2年ごとにその人間関係も変えていきます。
Yeah, and I had to say, I don't believe it's from God.
もうそれは神様から来てるとは思えないねって言わざるを得なかったんですね。
Because God is not a quitter.
どうしてかというと、神様はそんなに簡単に何もかもを諦めてしまう人ではないからです。
And if you quit repeatedly over and over and over, you always quit. It's a red light saying something is wrong.
皆さんが人生の中でもう何度も何度も繰り返し放棄する、投げ出すっていうことを繰り返してたとしたら、それはもう、警告サインがついてると思うんですね。
The world is hungry for people who will say, I will not quit.
この世の中っていうのは、私は決してやめませんっていう人をすごく求めてるんですね。
God has given me this job.
神様が私にこの仕事を与えてくださった。
God has given me this situation.
神様がこの状況を私に与えてくださった。
And because God has given it to me,I will not quit.
神様が与えてくださったことだから、私は簡単には諦めない、やめないぞ。
And if we take this position,
こういう、その立場を取れば、
there are many blessings.
たくさんの祝福を受けることになると思います。
Your self-esteem will start to rise.
そしてその自尊心というものも上がってきます。
Yeah.Not only that, there is the promise of comfort from God when you decide not to quit.
それだけではなくて、諦めないということを決めたときに、神様からの慰めがやってきます。
When Jesus decided I will not quit, an angel was sent to comfort him. We just read that.
先ほどルカのところでも読んだように、イエス様が諦めないっていう決断をしたときに、天使が降りてきて慰めたというふうに書いてありましたね。
Not only that, we will discover that people will promote
それだけではなくて、私たちのそれぞれいる場所で、職場かもしれないですけれども、それぞれの場所で、私たちをこう推し進めてくれる、励ましてくれる人っていうのが出てきます。
Yeah, they realize this person is reliable.
あ、この人は簡単に諦めない、頼れる人なんだっていうふうに感じて、
yeah, I can trust this person.
この人を信頼できるっていうふうに感じてくれる。
I will trust them with this importantresponsibility.
だからこの重要な仕事はこの人には任せることができるなっていうふうな判断をされる。
Yeah, yeah. And then the other one is an eternal reward.
そしてもう一つは永遠のそのご褒美。
Where God will say, "Well done, you have been faithful."
神様がよくやったって言ってくださる。あなたはずっとこう忠実にやってきましたねっていうふうに神様が言ってくださる。
I think if possible, I would like to show a video.Of the Olympics.
オリンピックのビデオをちょっと見せたいんですけど。
This man, his name, he's a runner. His name is Derek Redmond.
Derek Redmond.
Redmond.
っていう方なんですけれど、
yeah. All his life he trained for one thing, to be in the Olympics.
で彼はオリンピックに行くっていうこと、出場するっていうことでずっと訓練されてきた人なんですね。Yeah.
And from what I read, he was not naturally good. He had to work at it.
で、私がこの人に関する本を読んだことによると、その初めからその才能が持って生まれた人ではなくて、努力によってここまでやってきた人っていうふうに書いてあります。で、彼のお父さんがもう本当に励ましてくれる人だったんですね。で、ビデオ、ここでの、今からお見せするビデオは彼のもう人生の中でも一番大切なレースだったんですね。
His father is in the stands cheering him on.
で、お父さんがこのスタンド席にいて励ましてくれて応援してくれている。
All his life was preparing for this time.
で、もうその人生ずっと通してこのオリンピックですね、オリンピックのこのレースにかけてやってきたっていうところなんですね。ちょっと見てみましょう。
あれ。
走ってる途中で怪我をして走れなくなったんですけども、最後までお父さん抱えながら完走したんですね。
I don't know who I'm talking to.
誰に向かって話をしているのか分かりませんけれども、
But God says, don't quit.
神様はその人にやめてはいけません、諦めるなって言ってると思います。
Finish the race that God has given.
神様が与えてくださったレースを完走しなさい、最後まで走り続けなさい、やめるんじゃない。お祈りしたいと思います。天のお父様、あなたの身元にいます。私たちのこの先に待ち構えているものは何か私たちには分かりません。でも私たちがあなたが与えてくださったものを私たちが全うすることができるように、完走することができるように、その勇気を与えてください。
yeah, and that through that many, many, many people will be encouraged.
そしてたくさんの人が、そのことを通してたくさんの人が励まされますように。
yeah. Give us that strength, we pray.
どうぞその力を与えてください。
Lord, help us make a change.
主よ、どうぞ私たちが変わっていくことができるように助けてください。
That we will not be quitters.
私たちが簡単にやめてしまう、諦めてしまう人でなくなるように。
But we will finish the race that you have given us.
そうではなくて、あなたが与えてくださったこのレースを私たちが完走することができるように。
We ask this in Jesus' name.
このことをイエス様の皆によってお祈りいたします。
Amen.
Amen.